日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、シルバーウィークのイベント2連発、来てくださった皆さんどうもありがとうございました。まあね、渋谷と秋葉原とで行われたんですけれども、東京プリンセスギグ、そしてヴィーナスプロジェクトライブということでね、また全然違った形の、まあ、ライブではあったんですけれど、ファンの方々がすごい熱気だったんですよ。びっくりするぐらい、こんなにみんな燃えてるのというくらい青春をぶちかましてくださっててですね私本当にこれはもしかしてこういつもと全然違う場所だから、皆さんが私を励ましてくださるためにたくさん来てくださって、そしてエールを送ってくださったんだろうなって思ったんですけど、違いますか？勘繰りすぎですか？それもありますよね。でも違いますか？でも私は本当にエネルギーになりましたし、皆さんの愛が伝わってきて嬉しかったっていうのがその当日のパワーになってますので、それが伝わったらよかったなって思います。というわけでどうもありがとうございました。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
進め鋼鉄の道、
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています椎名ヘキル見たいラジオ、今週はこのコーナーから、不定期応援企画、ロードトゥーラウドパーク15。秋のメタルフェスの勝手に応援企画、今年もラウドパークの季節がやってきました。なんとラウドパークは今年で10回目の開催。10月10日11日の土日に埼玉スーパーアリーナで開催されます。ということで、スタジオにはラウドパークの企画運営を手掛けるクリエイティブマンの柴田さんが来てくださっています。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうすっかりもうレギュラーと化した柴田さんですが、
はい、出演は2年ぶりになるんですか ね、
これ
ね。
そうでしたっけ。
多分一昨年以来になるかと。
去年はアンディさんがいらっしゃっていて、うで、ね、はい、もうでも皆さんクリエイティブマンって言ったら柴田さん頭にあると思いますはい、というわけでです ね、なんと10回目の、はい、
そうなんです。
そんなについ
に、いや本当2006年にね第1回目立ち上げてから、いや本当10年経ちましたね
柴田さんずっと関わってらっしゃいますよね。
そうですね、もう立ち上げからずっといますんで、いやあの頃まだ20代だったなとか
そうですね10年って早いですよね。
本当そうですね。
まあでもそれだけね、こうずっとやってきたそのラウドパークなんですけども、はい、10回目ということですから、はい、もう今までのこう熱を一気にわーって詰めた感じになるのかなって思うんですけども。
そうですね、やっぱりラウドパーク立ち上げてからね、本当にいろいろ会場が変わったりとか、
はい、
まあ、あとね2日間開催だったのがちょっと1日開催になったりとか、まあいろいろ紆余曲折があったんですけれども、
はい、
まあ、今年、まあ、10周年というのもありますんで、まあ、埼玉スーパーアリーナで、埼玉スーパーアリーナに会場を移してからは大体メインステージ2つっていう体制が多かったんですけれども、まあ、そこにもう1つステージを作って、まあ、これ2012年もこのパターンでやってるんですけれども、それでさらに2日間という、ま
あ、
本当今まで、まあ、最大規模タイって感じですかね。
お
での開催になります。
はい、今回じゃ気になる出演陣は、
今年は本当に、まあ本当やっぱ2006年を思い出されるお客さんも多いと思うんですが、一般的にね、世ではメタリカ、スレイヤー、メガデス、アンスラックスをこうスラッシュ四天王というんですけれども、
はい、
2006年にそのうちの3つ、スレイヤー、メガデス、アンスラックス、この4分の3が揃ったって言ってすごい話題になったんですけれども、
はい、
もう今年10年ぶりにまたその3バンドが一堂に返すという。
ああ、でも贅沢ですね。じゃあ
非常にね濃い、まあ本当に10年目にふさわしい濃いラインナップになってますね。
うん、3バンドの中で一番人気があるのっていうのはどのバンドなんですか。
どうなんですかね、まあ好き嫌いありますけども、やっぱりこう貫禄というかね、そういった意味でやっぱスレイヤーがまだね、新譜も出してますし、もう各世界各国のフェスでもヘッドライナーね務めてるぐらいなんで、
うん、
やっぱりこのスレイヤーのパフォーマンスっていうのはもうメタルファン誰もが こう一見見たいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
やっぱり現場でご覧になってても、
そうですね、もうただただただ圧倒されるだけですね本当に。
全然やっぱり日本人のパフォーマーとは違うぞと。
うん、そう言ってしまうと語弊があるかもしれないですけども
まあそれだけの破壊力が、
そうですね、もう見てるものを有無を言わさずもう納得させるパフォーマンスっていうね、圧倒的な、
あの大きい会場でね。
そうですね、はい。
ちなみに柴田さん個人的に注目してほしいとかいう方はいらっしゃいますか？
僕は個人的にはですね、まあ結構やっぱアンスラックスとかもね個人的にはすごい大好きだったんですけれども、
うん、
ね、2日目に出るサバトンっていうバンド、これ多分初来日になるかと思うんですけれども、はい、これ海外のねドイツとかのこう野外フェスとかではもうすごいメインステージとか張るようなバンドなんですけど、
サバトン、
サバトンっていうのはね、なかなかね面白いんですよ。なんかこうなんかドラムが戦車の形をした台の上に組んだったりとか、
面白い。
なんかみんななんか迷彩のパンツ、お揃いのパンツみたいな、ファミコンウォーズみたいな世界観で、
わかりやすいです。
わかりやすいんですよね、本当。これなかなかね、日本のお客さんこう初めて目にすると思うんですけれども、うん、これちょっと注目かなと思ってますね。
あ、そうなんですね。はい、なんか結構その音楽的な要素っていうのはまあ、どっち寄りっていうか、ま
あ、パワーメタルというか、本当あのマヌオーとかね、ああいったもう。まあ、ちょっとジャーマンとかねスピードメタル的な要素もあるけれども、どっちかというともう、
はい、
なんだろうな、本当パワーもうど真ん中をグイグイ走っていくようなメタル好きの方にはおすすめですね、うん、
まさに戦車のごとく。
そうですそうですそうですもうどけどけみたいな、
すごそうですね、はい、ちなみに1日目と2日目、まあ、10日11日とありますけれども、はい、この1日目と2日目の違いっていうのは何かあるんですか？
ですね、まあ、メインステージの方10日の方が、まあ、スレイヤー、アーチエネミー、チルドレン・オブ・ボドムなど出るんですが、さらにその3つ目のステージというところにガンマレイなどロイヤルハントなど、どっちかというとメロディックスピードメタル系と呼ばれるアーティストが揃ってます。まあ、日本からもガルネリウスとかアンセムさんもそちら出るんですけれども、で11日の方が、まあ、メガデス、ハロウィン、ディジミズ・リジーとかが、メインステージに5つ、その3つ目のステージの方は前の人打って変わってカーカス、ナパーム・デスとかこういわゆるデスメタルとかグラインドコアとか、
すごい
そっちの濃いめのエクストリームな方々が揃うという
もうたまらないとは思うんですけれども、
そうですね、もう それ好きの方にはたまらない、そこに1日いればいいかなみたいな、
すごい幸せなことになっていると思いますがもしまだラードパーク10年やってて一度も見たことがないっていう方は、どっちに行けば大体いいですかね
どうでしょうね、これね、好みもあるでいやでも本当にラインナップが今年は両日ともに本当に素晴らしいラインナップで、うん、なおかつバランスよくこう分かれているので、はい、もう本当にまあね、お客さんの都合というかそれに合わせていただきつつね、
はい、
ちょっとね仕事の都合とかもあるでしょうし、そういうのに合わせてご覧いただくのが、まあ、一番いいんじゃないかなという気はしますね。
そうですか、
はい、
まあそうですね。じゃあちなみに柴田さんアーティスト以外の見どころみたいなのとかは何かありますか？
そうですね、
おすすめとか、
まあ、例年通り飲食店ですとか、
はい、
まあ、あとは各レコード会社がブース出してね、いろいろサイン会を仕込んでたりとか、
はいはい、
なんか来てくれた人にはサンプラーあげるよとかっていう企画もやってますし、まあ、あと今年初めての試みとしてですね、1日券のプレミアムチケットというのを作っておりまして、これがなんと2ドリンクサービスプラスお食事券飲食ブースで使えるお食事券と、あとまあパンフレットと T シャツついて、あとグッズ買いに行くときにはファストレーンみたいのを用意して、
うんうん、
なおかつクロークも出し入れ自由という、
すごい、
そんなもう至れり尽くせりのチケットをですね、各日数量限定で販売しておりまして、こちらが本当残りわずかになってるんでね、こちらちょっと今までにない新しい試みなんで、ね、ちょっとまあまあまあちょっとね、ちょっとお財布に余裕のある方はそういったね、ちょっと優雅な楽しみ方をしてみてもよろしいんじゃないでしょうかと。
そうですね、丸一日いるんだったらありですよね。
そうですね、はい、
はい、なんで皆さんぜひですね、まあ、調べて、
そうですね、まあ、近日中にはタイムテーブルやこんなグッズ販売しますとか場内マップとか、
はい、
そういうのもオフィシャルホームページラウドパーク .com でご案内いたしますので、そちらチェックしていただければと思います。
ということでした、皆さんぜひチェックしてみてください。
はい
はい、まあ、そんなことで盛りだくさんということなんですけども、はい、もし私が初めてですよ、ラウドパークに行くとしたら、まずどんな格好をしていったらいいのかっていうのを気にすると思うんですよ。
まあやっぱり動きやすい格好で、まあ、他のお客様もそうですけれども、まあ、割とこうジーンズに T シャツみたいな、でスニーカーみたいなお客さんがまあ多いことは多いですね。
あ、別にそのデスメタル調の格好をしてなくても、
そうですね、ただ、T シャツは黒がおすすめですね。
そうです
なかなか白の方はあんまりいないかもしれないです
そうで やっぱりなんか ね、 そういうのあるんですよね。
そう、ただあの会場埼玉スーパーアリーナ、うん、あのアリーナ立ち見なんですけれども、あのスタンド席も開放してますんで、あの、まあ、疲れたらあの座って飲み物飲みながら見てるとかっていう楽しみ方もできますんで、ちょっとその辺本当ね、あの、まあ、動きやすい格好っていうのがまあ一番いいとは思いますね。
だってあの朝から晩までもずっとその何時間もやってらっしゃる。
大体ね11時間ぐらいずっとメタルライブやってます
結構あのお客さんは、まあ、皆さん大人の方も多いと思うんですけれども、
そうですね、はい、
車で来られる方が多いんです、それとも飲みたいから電車で来るみたいな。
やっぱ結構飲まれるお客さん多いので、やっぱ電車が、あの埼玉スーパーアリーナ埼玉新都心駅から歩いてすぐですんで。
あ、そうですよね、うん、
でまあ都内の方までもあの結構夜遅くなっても出れますし、あの、まあ、ここで言ってもあれですけども、あの近隣の居酒屋とかは大概あのライドバッグの後はそういったメタルかけてたりしますからね
大音量でね
なんかメタルかけてますみたいなね、まあ、そうするとね、はい、その二次会とか反省会とかね、お客さん同士ね、はい、行きやすいんじゃないかと。
なるほど。ちなみにあの、はい、何かこう来られた人たちに対してこのマナーは守ってほしいとかそういうことはありますか？
いや、逆に本当にラウドパークは本当にお客さんのマナーが非常に素晴らしくて、
そうなんだ。
あの本当に落とし物とかそういったのも少なくて、もうゴミとかも散らかってないですし、
なんかメタルフェスっていうとちょっとなんかもしかしたら怖いかもって思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。
確かに海外の野外のフェスとか行くと、もう本当にもう食べ物とかねその辺に落ちてるし、もうすごい汚いイメージあるんですけども、まあ、やっぱ屋内の会場ですし、本当に日本のメタルのお客さんマナーが良くて、本当になんかもうクレームとかね、それで苦情とかあの近隣から来ることもないですし。
あ、じゃあ安心してね。
そうですね、だから本当お一人でいらっしゃる方も本当安心してね来ていただいて問題大丈夫かと思います。
いいですよね、はい、うん、女性とかも結構いらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱ女性の方もあの、まあ、グループとかでね来てらっしゃる方は多いですね、非常に、うん、まあでも本当にね、若い方からあの妙齢の方まで幅広くお越しいただいてますね
外国の方もいらっしゃるようですね。
最近は多いですね、確かに、うん、海外からのお客さんも、うん、やっぱりラウドパーク 10年やっぱりやってると、ね、世界的にも名前がねおかげさまで知れ渡ってきてはいるので。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱ海外からも、まあ、なかなか海外のフェストはちょっとラインナップの趣がやっぱり割と日本独特な感じはあるので、なんか海外からのお客さんも増えてますね本当に。
なんかあの、まあ、有名な今いろいろねハロウィンだとかもいろんなコースレイヤーさんだとかいろんな有名な方が出てらっしゃって、はいはい、柴田さん的に例えば終わった後とかに、その、まあ、出演された方たちに、こう日本のファンのイメージとか感想とか聞かれたりしますか？
まあ、でもやっぱみんな言うのは日本のファンはまあ礼儀正しいというか、ちゃんと聞いてくれるというか、あとは割と最近はあのギターソロというかね、ギターの印象的なフレーズに合わせておーおーってもうお客さんが歌うんですよね。
あ、はいはい、
歌じゃないけどギターのパートなんだけどそれをお客さんが一緒に歌うっていうね、これがなかなかね印象深いらしいですよ。
あ、それは嬉しいんですかね。
うん、そうでしょうね、多分あのなかなか、ま、海外でねどこまで、そういうのが浸透してるのか分かんないですけれども、本当にあの特にメロデス系のねバンドとかだとあのそういったあの印象的なフレーズをお客さんが一緒に、ギターとお客さんが一緒に歌うっていうね、それはあの非常になんかインパクトありますね。
ちょっと感動する時間がそこで過ごせそうですよね。
はい、
はい、というわけで、じゃあもう来られた出演者の方をぜひね日本のファンの皆さんは熱く盛り上げていただきたいなと、はい、
そうですね、
思います。というわけで、まあ、あっという間ですがそろそろお時間が来てしまいました、はい、最後に柴田さんの方から皆さんに直接メッセージをお願いします。
本当に、お客様のおかげでですね今年10年目を無事迎えることができまして、1日券10席というのがまだチケット余っておりますので、まあ、1日券プレミアムチケットは残りわずかですが、まだ間に合いますのでぜひお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日はラウドパークの企画運営を手掛けるクリエイティブマンの柴田さんに、10回目の開催を控えたラウドパークについて伺いました。どうもありがとうございました。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。はい、あの今週はですねシルバーウィークに行われた私が出演した2つのイベントについての感想が結構届いてるんですよ。じゃあ早速あの読まさせていただきますね。ラブドメインさんからいただきました。ヘキルさん、キタさん、おはようございます。
おはようございます。
9月19日に東京プリンセスギグ夜の部に参加させていただきました。今回は対バンということで他のアイドルのことも予習していましたが予想を超えていました。まず最初に登場した レディーベイベー、可愛らしい女性2人と真ん中には自称5歳のおひげのマッチョさん、見た目もパフォーマンスも圧倒されました。あのねこれね、はい、私はちょっとテレビで見てて実は知ってたんですけれども、
そうですね、
あの着てらっしゃる衣装が、はい、いわゆるちょっと原宿の、はい、今時のファッションというんですかね、はい、でちょっとサブカルチャー的なファッションされてらっしゃるんですけども、はい、そのお洋服の専門店さんと共同でやってらっしゃるグループなんですよ。
専属でそこのお店の、
そうです、
へえ、モデルさん的なこと、
まあ、モデルさん的なことですよね、はい、ちゃんとその着ている服も売ってるんです。
へ
え、はい、でしかもその自称あのオーストラリアの元プロレスラーのマッチョさんはですね
だいぶ深い設定がありますね。
もう元々結構有名な方らしいですよ、人気があって、でなぜか日本でこれを追いかけるっていうすごい不思議なな
かなか、
はい、ユニットなので、はい、皆さんも多分1回見られたらいいと思いますねさあそしてあの次に登場したのが、ホワイドールさんですね。で正統派デュオで観客一人一人の目を見ながらパフォーマンスは素晴らしかったですと、すごい可愛いお二人で、もう本当に美少女二人組っていうね、可愛い方ですよ。なんかお若いですしね、お二人ともね。なんかきっと男性陣は本当に癒されたと思います。さあ、そして最後にヘキルさんの登場かと思いきや、機材運びをしている大楽 P 氏、いつもとは意思が異なるキーボード。登場してきたのは剣坊とドッグ K 様、そしてお約束の剣坊への変態コールとドッグ K 様の魂の叫び。秋葉原というアウェー感は全くなく、まさかのエバーラスティングトレイン、グラディエーター、もっとスイーツと普通のライブでもなかなかお目にかかれない構成で、立ち元気のライブで6曲だけでしたが、喉と腕をやられてしまいました。本当に最高でした。ありがとうございましたと。はい、私はあの最後にこの6曲を歌わせていただいたんですけども、はい、今回、まあ、その劇場のルールとして、はい、座り席の方は、まあ、立ち禁止っていうルールが一応あって、で皆さんその座ってらっしゃった方々は我慢に我慢をしながらのもう大暴れっていう感じだったんですよね。
座ったまま拳を振り上げて、
もう体も揺らしてね結構皆さん本当に一生懸命やってくださってて、私も嬉しかったですけどね、よく見えたのでものすごいよく見えてたので、
皆さん座ってるからね、
いつもいらっしゃってる方々が多いなって思いながら、
そこまでちゃんと見えたんですね。
そうです、そうです。でももちろん女の子ちゃんとかもいましたし、はい、まあ、いつもの、ね、遠くから来てくださった殿方さんとかもいらっしゃいましたし、まあ、偉いなみなと思いながら、はい、きっと励ましに来てくれたんだろうなと思って、私も張り切って歌いました。さあそしてあのトレイシーさんから、22日のヴィーナスプロジェクトレジェンドライブの2部に参戦しました。若手声優さんや若手アイドルさんも可愛いですけど、ヘキルさんの可愛さと内から発する美しさは本当に無敵だと思います。朗読パートではヘキルさんが演じた花の女神が妹キャラだったこともあって、ラジオドラマを思い出して聞き入ってしまいました。コラボ曲のもっとスイーツでの後輩ちゃんとのヘキルトレインがすごく楽しかったです。またこんな機会があったら本当に参加したいです。ライブお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。あの今回、まあ、ファンの皆さんが押し寄せてくださったというのもありまして、はい、前回よりもうすごい入ったらしいんですよ。
お
ー、それでもう会場は満杯状態でした。はい、もうぎゅうぎゅうで本当に皆さん喜んでらっしゃって、もう本当嬉しかったんですけれども、今回私初めてアニメのクリーミーマミの、はい、クリーミーマミの声をやってらっしゃった、はい、太田孝子さんと、はい、そして久しぶりにあのレイアースでご一緒していた笠原ひろ子さんと、あのまあ、レジェンドっていうことで先輩レジェンドってことで、あの出演させていただいて、
はい、
であの若手声優さんたちと一緒にあのもっとスイーツを踊らせていただいたりとか、はい、でもね、あの一緒にもっとスイーツを踊ってくださった畑さんと、あと姫崎さんですか、もう一生懸命覚えてくださって、はい、もう楽屋でも一生懸命練習してくださってて、もう嬉しいなと思って、あのこんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、はい、姉のような、ちょっとお母さんのような、そしてちょっと おじさんのような気持ちになって。
おじさんですか。そこにおじさん入っちゃうんですか。
入ってるかな、わかんないですけど、あの、まあ、本当に可愛いって、はい、この子たちを守ってあげなきゃって、なんか変なこう
親心のようなな
んか出てきちゃうんですよね。なんかだから本当にこう世代を超えて一緒にステージ立たせていただけてよかったなって思いました。そしてね、それを見た方がまたあの時代を超えて楽しんでくださったということで、お互い楽しかったということでよかったなと思います。で、あのまだまだね、たくさん来てたんですけども読めないので、来週また感想の方を読まさせていただきたいと思いますので、あのまだ書かれてない方ぜひ送ってきてください。お待ちしております。以上、ヘキオタでした。ナレーション演技研究所プレゼンツ、シューナヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネームひろのりさん、そしてじゅんやさんからのリクエスト、私シューナヘキルでムーンライトを聞きながらエンディングのお時間です。はい、そしてですね、あの今週は感想たくさんいただいたのに読めなかったので、まあ来週ね、また読まさせていただきたいと思っております。そしてここでお知らせです。シューナヘキルマンスリーアコースティックライブ、毎月ヘキってやっちゃうぞ。公演日は10月4日、11月1日の昼夜2回公演。会場は代官山、晴れたら空に豆まいて。チケットの一般発売はチケットボードより随時発売されていますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。いらっしゃってくださいね。お待ちしております。というわけで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080、102-8080、東京 FM、シーナヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手はシーナヘキルでした。それでは最後に、今週のシーナの見たいラウドパーク15、どれだけすごいのか見てみたい、たい、たい、しばやん連れてって。シューナヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。冬に